マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第320回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、2016年最初の配信になります。新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。はい、そういうことで、2016年最初の配信となります。1週間休もうかなと思ったんですけどね、やっぱり年の初めなんで、やっぱりなんか喋ろうかなと思って、配信をさせていただきます。最初の配信、今年最初の配信ということで、毎年今年のマイクロソフトはどんな感じでしょうというお話をね、させていただいてるんですが、今年もねそういう感じでお話をしようかなと思っているんですが、ふっと考えて、あれ今年なんかあるかなっていう、そういう状態でして、去年からの流れで、今年こういうことがまだあるかなっていう話をね、させていただきたいと思います。と言ってもですね、前で言った例えば今年は Windows 8 が出ますとか、今年は Windows 10 がいよいよ正式にリリースされますとかね、そういう話があったんですが、実際マイクロソフト自体がこういう大きなリリースというよりも、細かいリリースをどんどん重ねてって、もう、アジャイル的にってところもあるんですよけどね、そういうリリースをしていくんで、なんかこの OS の新しいのが出ますっていうような、ね、話はね、逆にできなくなっちゃったかなって、ちょっと寂しい気もするんですが、そんなマイクロソフトの話をですね、今年もいろいろ、楽しく分かりやすくということで、ですね、目標にですねお話をさせていただきたいと思っています。去年のマイクロソフトって、ちょっと振り返ってお話をしますと、とにかくやっぱり、この番組でお話した内容からすると、やっぱりもうほとんど Windows 10、もうこれに尽きるという話になります。とにかくもう Windows 10が、インサイダープレビューで、テストをやって7月にリリースされたということで、さらにその Windows 10というのが、ワン Windows としてということでですね、どんなデバイスでも Windows 10が動きます。ラズベリーパイ2のようなそのマイコンボードだとか、あのタブレット、パソコン、大きいあのサーフェスハブのような、ね、大きい画面のデバイスとかで動く、さらにスマートフォンでも動くというところで、いよいよこうなるんじゃないかってところにやっとこう上り詰めたと、上り詰めた先にまだ上るところがあるんですけども、そういうところに来たのが、去年のマイクロソフトだったんじゃないかなと思っています。そして個人的にはですね、もうここずっと話をしてますけど、Windows Phone、Windows 10 モバイルですね、これが日本で正式に使えるようになったというのがですね、非常に大きいなと思っています。スマートフォンの市場からすると、iOS だとか Android の方が、圧倒的に多いんですね。で、去年の聞いた話だと、そのモバイルという市場で見ると、マイクロソフトの市場者って 14% しかありませんと。いうところで、それで危機感を持ってやりますよというところもあるし、逆にその頭を切り替えて違うアプローチもする必要あるんじゃないかなっていうことにね、動いてるのがマイクロソフトのなんかやり方かなっていうふうにね、そういうふうに見ています。何にしてもですね、手元に上もありますけど、スマートフォンとして、Windows Phone がね、普通に買えるようになったっていうのは、すごくいいかなと思ってます。ビッグカメラ行ってもヨドバシカメラ行っても、山田電機行ってもですね、ドスパラ行ってもですね、こう Windows Phone が必ず売ってますんで、Windows Phone というか Windows 10 モバイルですね、やっとその状況になったのはね、本当に良かったなと思うし、まだ課題はこれからあるのかなと思っています。それと、オープンソース化ということで、マイクロソフト自体がまさかのいろんなことの、ね、オープンソース化、そしてその Mac でも開発環境を動くとか、そのマイクロソフトの方がセッションとかデモンストレーションでですね、 Mac を持ち歩くっていうのをですね、本当によく見るようになりました。そういったところで、そのマイクロソフトだからっていうところで囲って閉じてしまうっていう状況がもうなくなってしまったと。もう普通にそのクラウド上の仮想マシンとしても Linux が動きますだとか、 Linux 上でDotnet フレームワークのプログラムが動くとかですね、いろいろ試みあったんですけども、マイクロソフトが正式に行うということで、どんどんどんどんオープン化されていくっていうふうになってきました。あとはその オフィスの提供だとか、あとはその OS 自体の9インチ未満のデバイスに関しては無料で出すとかですね、かつてのマイクロソフトと違った動きっていうのが、やっぱりサティア・ナデラっていうの会長兼 CEO の、考えもあるんでしょうけど、去年急にそれが切り替わったなっていう感じがしています。そういうところで、2016年、迎えたんですが、まず今年はですね Windows 10、これは引き続き出続けます。年末の配信で Windows 10のインサイダープレビューが、11082かな、あれがビルドが出たっていう話をさせてもらいましたけど、またその新しいビルドも出てくるでしょうし、でおそらくですね次の大きなアップデート、これレッドストーンって言われてるんですが、3月か4月くらいじゃないかなと、4ヶ月ごとに言ってますんで、そのぐらいで次の大きなアップデートが出るのかなと思ってます。Windows 10自体去年の7月にスレッショルドで、去年の11月にスレッショルド2ということでノベンバーアップデートとして出ましたけども、次がそのレッドストーンっていうコードネームで、さらに4ヶ月後っていうことを言うと、3月から4月かなというところでね出てくると思いますし、それまででインサイダープレビューということで、インサイダープログラムに参加している人はですねその技術を先行して評価してマイクロソフトにフィードバックしていくということがねまた続いていくのかなと思ってます。で私としてもこれインサイダープレビューはですね怪しいなって口で言いつつも出たら入れないわけにいかないんで入れてですね、で今回はこういうアップデートがありましたっていうことをですね逐次ねお話をしたいなと思っています。そして先ほどにもお話ししました Windows 10 モバイル、旧 Windows Phone といえるところなんですが、これが実際今機種としてはマドスマとカタナ01とエブリホーンとデジノスモバイル、4機種ですね今出てますが、もうすぐニューアンスも出ますし、カタナ02も今週の多分8日あたりにも出てくるんじゃないかなっていう話が出てますんで、さらに機種出てきますし、エイサーも出しますし、私の中では大本命というかすごく期待しているそのバイオの Windows 本じゃない Windows 10モバイル端末、あれがどんな風に出てくるかとかですね、すごく期待してますんで、それ見ると機種がだいぶ増えてくるかなと思っています。やっぱり量販店行くとね確実に売ってるのはマドスマなんですけどね、それ以外にもですねとにかくいろいろ機種も出てきます、実績出してくると他のメーカーの参入っていうのも考えられますんで、そこはすごく期待したいなと思っています。ただ期待したいなと思いつつもやっぱり皆さんこう冷静に見ると、いや本当に Windows 本っていうかね Windows 10モバイルどうなのっていうところあります。で iPhone とか Android がこれだけ普及してしまってもう何年経ってますかね、2008年、もう7年くらい経つんですか、その iPhone が出始めてね。でその状況でさあ Windows 本です、 Windows 10 モバイルです出したところで、さあ皆さん切り替えてくれますかっていうとね、現実問題かなり厳しいと思います。私もこれ今メインで使ってるのソフトバンクの iPhone ですけど、これやっぱりソフトバンクという回線は使っていく予定ですしね、それとそのじゃあ iPhone をやめますかっていうと、多分 iPhone も使いたいけど Windows 10 モバイルも使いたいっていうところで、iPhone 自体を使うのやめてしまうとおそらくこっちはこっちでついていけなくなるって心配があるんで、両方使っていくのかなっていうふうに思ってます。ということを考えるとなかなかこう完全な切り替えっていうのは難しいなと思ってるんですね。でそのやっぱり正面からぶつかっていくとおそらく今としてはかなり状況的に厳しいかなと思ってます。でそこで今注目しているのがその Windows 10モバイルになるとこいつは Windows 10ですと、で PC の OS のアプリも動かせるスマートフォンという形で売っていくっていうところがその Windows 10モバイルの強みではあるのかなと思ってます、売りになるのかなと思ってます。実際なかなか厳しいところがありますし、じゃあ例えばねその年賀状印刷ソフトが動きますかとか、あと昔ながら使ってる人がね秀丸動きますかとか言うとそうはいかなくてですね、実際その UWP っていうユニバーサルウィンドウズプラットフォームという とこれで動くアプリケーションじゃないと動きませんということになります。ただそのそういう条件の中でですね、Windows 10モバイルの特徴の一つとしてそのコンティニアム機能っていうのがあって、でその Windows 10の端末にモニターとキーボードとマウスをつなげると実際パソコンのように使えるという、まあこの話はね何度もこの番組でもしてるんですが、これがですね結構注目されているようなんですね。でじゃあ Windows 10モバイルが全部このコンティニアムが使えるかというと、そうではなくて、今ではおそらく日本で出るのは今度出るニューアンスとトリニティのニューアンスとあとはエイサーの Windows 10モバイルの端末ぐらいじゃないかと言われています。まあ、元はこれ窓スマもですねミラーキャストでつないでパワーポイントで動かすとでかい画面でパワーポイント動きますんでね、まあ、結構使えないこともないんですけども、まあ、コンティニアム機能を使うっていうとそこらの条件があるんですけども、これが結構注目されてるっていう話になっています。実際そのマイクロソフトとしてもその個人のデバイスと会社の仕事をちゃんとセキュリティ上ちゃんと重視してうまく使えるようにとか、ね、仕組みを考えてますんで、まあ、それを考えていくとその企業用途を中心に Windows 10モバイルってね結構使われていくんじゃないかなと思っています。今年この Windows 10モバイルどっかがドカンと採用するとかなりいい線いけるんじゃないかなと思ってます。まあ、特に業務用端末としてですねうちの会社これ使いますって切り替えてやっちゃって実績が作っていくと結構扱えるじゃんっていう話になってきますんで、多分そういうところから Windows 10モバイルとか Windows 本は、ね、切り込んでいくのかなと思っています。まあ、そういった意味でね今年もねいろいろ端末出てくるっていうのはねすごく、期待してます。またねそのうち今窓スマだけ持ってますけどね何台買うか分かりませんねこの後ね、逆にそれも楽しみかなと思っています。それとそういったデバイスの関係としてはやはりマイクロソフトがもうデバイスを結局出すようになってしまった、そのペースカーで業界を牽引していくリファレンスモデルを作っていくんだっていうはずだったんですけど、どう見ても市場でもう普通に売ってるんですよね。で市場の一角を占め始めてるっていうことでマイクロソフトのタブレット兼ノートパソコンサーフェスシリーズですね、これがやはり今年でかなり足固めになっていくっていうか、もうまずですね今度サーフェスブックが出ますよね。で今ラインナップとしてはサーフェス3サーフェスプロ4サーフェスブックっていう3つが出てます。でサーフェス3っていうのはなんだかんだであれタブレットだっていう延長で聞くとなんか 4,5 万で買えるような感覚になりますけど、あれ結局8万ぐらいしてキーボードのタイプカバーですね、それとかあといろいろ揃えちゃうと10万弱いっちゃうんですけどね、あれでもう立派なノートパソコンの価格になってしまうんですが、まあそれのクラスとあとはサーフェスプロ4っていう、まあおそらくこれがメインストリームとなる、サーフェスシリーズになります。さらにそのプレミアムなノートパソコンということでサーフェスブックが出てくる。まあこれまともに買っちゃうと20万30万してしまうんですが、だいたいこの価格帯がですねまあ近いところあるんですけども、サーフェス3サーフェスプロ4サーフェスブックっていうところで3つの路線でラインナップがもう実は出来上がっちゃってるっていうところがあって、なんかパッと気がついたらなんかアップルの MacBook とか MacBook Air とかねあんなような感じでラインナップがね揃ってしまってるのかなと思っています。逆に心配になっちゃうのはいろんなメーカーがですね PC は採算が取れないからっていうことで撤退するとか分社化するとかですね、あとはその統合するとかいろんな話が出てきています。でそういった形でいくと今いろいろ話聞いてると、パソコンってそのなかなかこれから儲けるのが厳しいのかなっていう状況になってきて、心配してるよく聞く声だとその PC つまりパソコンっていうのは Mac と Mac って一応パソコンって定義一応しますけど Mac と Surface だけになっちゃうんじゃないかという心配の声も出てるくらいでですね、結構沙汰されていくところし、ただ必要ではあるデバイスなんで手堅く残っていくのかなと思っています。まあ、その中そのマイクロソフトのデバイスのサーフェスっていうのがですねすごくやっぱり重要な位置づけになってるし、 今年もまた新型も出るでしょうしね、そこら辺がねやっぱり今年の注目するとこでもあるかなと思っています。なんかねパソコンのねアンケートを取った時に、他社の購入する際に他社の製品と比べましたかっていうところで、例えばレノボだとか富士通だとか東芝って出てた選択肢がある中に、なんかこの前初めてですねマイクロソフトっていう欄ができてたんですね。マイクロソフトももう業界じゃこいつはパソコンメーカーだっていうことになっちゃってるという状況になってますんで、私もちょっとね次のパソコンどうしようかと思ってるんですけど、何かその OS のメーカーオフィスのメーカーってところから、まあ、クラウドももちろんそうなんですけど、もうデバイスを作る会社になってしまったのかなと、そのふうに思っています。さてそういうデバイスを作るという視点で話すると、今度は新しいアプローチができます。ホロレンズですね。これまあ、仮想現実っていうか、まあ、AR っていうところもありますし、そのヘッドマウント型のコンピューター、これ周辺機器ではないんですよね。モニターの機能じゃなくてあれ1個で単独で動く Windows 10のデバイスなんですね。まあそれは何度も話をしてるんですが、そのデバイスっていう形で、その Windows 10のデバイスなんですけども PC の形をしていない、そういったものが今後出始めるんじゃないかなと。でそのホロレンズというのが、今年いよいよですね開発者キットということで、一応発表されている金額としては3000ドルで発売されるということで、まあ、日本でもまあ、40万以上になるのかなっていう話出てますけども、そういった形でですねついに、リリースがされていくことになりますんで、実際買えるのがねいつになるかなっていうのもあるし、ちょっとね私じゃあ今度買ってみようかなっていう金額にまで下がってくるに結構時間かかると思うんですけどね。ホロレンズっていうことも今年出てきて、これがどんな影響をあるか、どんなことをもたらしてくれるか、マイクロソフトがデモンストレーションでやってること以外に、ね、皆さんがそのいろんなアイデア出してきて、なんかとんでもないものが出来上がるんじゃないかなっていうちょっと期待もあります。まあ、実際その Xbox の Kinect だとかですね、そういったところでPC 以外のところでも主演機であるんですけども、そういったところで新しいデバイスっていうことをですね考え始めてるっていうところで、まあ、そこはねやっぱり今年注目すべきじゃないかなと思っています。でこういう情報ってリークされないんですね、あんまりね。でリークされる情報って大体ガセネタなんですが、突然出てきますんで、まあ、今年もね4月とかにもマイクロソフトがですねビルドってイベントで何か発表があるかもしれませんけど、そういうところをね注目していきたいなと思っています。まあ、そういうところで、まあ、2015年からまあ2016年かけてマイクロソフトってまたこんな風にやっていくのかなというところでちょっとお話をさせていただきました。まあ、もちろん前も話しましたようにマイクロソフトがこう動くっていう話以外にもですね、もっと手元の Windows でこんなことやったら便利でしたとか、買ってきたデバイスでねこんなこと試してみましたとかですね、そんな話もねこうしていきたいなと思っています。はい、そういうことでマイクロソフトのお話をさせていただきました。はい、第320回は今年のマイクロソフトどんなのが出てくるかなというところで、まあデバイスの話かなっていうところをお話をさせていただきました。まあなんかね実はネタ的にね今回どうしようかなっていうところがあったんで、ちょっと取り留めもない話だったかもしれませんが、とにかくその一つの Windows でやっていくというところで、2015年っていうのはその Windows 10によって種をまいた年で、で2016年はそれを育てていくっていう年かなっていうのが日本人的な言い方っていうか今の私の感覚ですね、やってるんでしょうけど、おそらく育てるなんてじゃなくて多分今年も次の種をまいて育てて、でいらないものは刈り取ってしまってということをねどんどん繰り返していくのかなと、そういうふうに思っています。とにかく何が出てくるかわからないんですね。去年もいろんな発表あります、こんなのがあるかななんて言ってるところで発表があった時にえっと驚くのばっかりだったんで、何が出てくるかわからない、何やるかすかわからないっていうのがとにかく今のマイクロソフトなんで、それがすごく楽しみでもありますんでね、今後こう 見ていきたいなと思ってますし、やっぱりその変化し続けなければ生き残っていけないっていう、この今の業界をね、どんどん生き抜いていくしかないのかなと、そのふうに見ています。はい、そういうことで、今年もですね、まあポッドキャストは、この続けておこうかなと思ってるんですが、もう6年やってますね。うん、でまあ何か同じことずっとやってるのもなっていうところもあって、うん、まあちょっといろいろとね、何かそう毎週ポッドキャスト配信してるから何か安定してますみたいなのがちょっといいのかなって最近思ってきてますんで、まあ、去年ね、そういった意味ではいろいろやらせてもらいました。チャンネル内で動画配信させてもらったりとか、 Kindle で電子書籍出したりとか、雑誌の IO に記事を書かせていただいたとかですね、私もいろいろ実は変わったことを やらせてもらってるんですが、なんかね考えたいですね。そろそろこう自分のやってる行動がパターン化されちゃって、もうマンネリ化してるってところもあるんで、まあ、そこなんか考えていきたいなと素直に思っています。やっぱ開発してですね、仕事ではやってるんですけど、やっぱり最新のマイクロソフトがやってるその最新の技術とか、まあ、今で言うと UWP のアプリケーションの開発だとか、そういうのをねやってって、まあ、ちょっとそっちの方にも、ね、時間割いていきたいなと思ってます。やっぱり私デベロッパーなんでね、なんかやっぱなんかこう作っていかないと本当に技術がこうなってるってことを置いていけないっていうのはですね、ちょっと最近よく思ってるんで、まあ、ソフトの開発とかね、そんな風にね、 あとはその IT プロ系のお話、まあ、今回話もしませんでしたけど、ハイパー V の仮想化だとか、ドッカーのね、仮想化の話だとか、あと Windows Server 2016も今年出ますんで、まあ、そういったところも関わってですね、いろいろお話ししていければいいかなと、そのように思っています。はい、ということで今年もまたいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。